先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの様々な困難を乗り越え、世界を舞台に活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は大同メタル工業株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者半地誠吾さんにお聞きします。回転の摩擦を軽減するとても重要な部品、滑り軸受け、自動車、船舶、応援機器、建設機器、発電設備などあらゆる機械に使われています。大同メタル工業は世界で唯一の滑り軸受け総合メーカーです。多くの分野で世界トップシェアを誇ります。現在世界14カ国28拠点とグローバルに展開、世界中の多くの業種、多くのものづくり企業に製品を納入しています。今後滑り軸受けにおける全ての分野での世界トップシェア獲得を目標に掲げる大同メタル工業に迫ります。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は大同メタル工業株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者半地誠吾さんにお聞きします。半地会長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ご紹介をさせていただきましたが、滑り軸受け、会長、なかなか我々一般人は
そうですね、
聞き慣れない言葉です、はい、どんなものなんでしょう。
軸受けっていうのは文字通り軸を受けるものなんですよね。
はい、
でこれには、ね、大きく分けまして2つあります。1つは転がり軸受けですね、
はい、
要するにボールベアリング。私ども大同メタルがやっておりますのは、滑り軸受け、
はい、
転がるボールなんかはなくて、うん、平べったいプレーンな状態のものを軸を受けるわけです。
でもなかなか聞き慣れない言葉ではあるんですが、実は自動車や船結構多く使われているということですね。
そうですね。
例えば我々の身近では何がありますか。
そうですね、まあ、今おっしゃった自動車のエンジンなんかの軸受けですよね、
はい、
で私どもそういった自動車でですね、
はい、
世界で 33% のシェアを、いただいております。
はい、
ということは、3台に1台、私どもの軸受けが使われておるということですし、うんうん、それから船舶、船で言いますとね、
はい、
これも世界の 55% のシェアをいただいておりますから、まあ、両方ともナンバーワンで、うん、やらさせていただいておるということ
ですね。素晴らしいですね。
それからどうでしょうかね、扇風機なんかのですね、
はい、
こう首を振るところありますね、うん、そういうところなんかにも私どもの軸受けが使われておるということですね。まあ、どっちかというとあんまり表立たないようなところで裏方に徹しておりますね。
はい、でも会長、なくてはならない
部品
ということですよね。
はい、
まあ、本当にこういろんな部品に使われているという軸受けなんですけれども、はい、大同メタル工業、実は先日81周年をお迎えになりました。ちょうどまあ去年が80周年だったわけなんですが、はい、その部品自体は本当に姿形システムが変わってきたんですか。
根本的な軸受けというのは変わっておりません、はい、ただそれのですね、用途開発、こういうところにも使えるとか、ああいうところにも使えるということで、うん、いろんなところで使っていただいておりますし、それから、中身のですね、特に材質、材料なんかが変わってきたということですね。
うん、でそんな中、まあ、自動車も含め、それこそ今会長がおっしゃった扇風機も含め、製品自体姿形がもう長い歴史変わってまいりましたが、世界トップに今躍り出ているわけなんですけれども、その原動力ってどんなところにあったんですか。
どうなんでしょうか、うん、まあ、やっぱり私が考えますのにね、全社員がお客様第一主義に徹しましてね、
はい、
そしてこのお客様のために、販売生産を開発をしていくということです。でこれを私はね、もっと分かりやすく言いますとね、
はい、
良いものを早く安く作ってお客様に、まあ、貢献するというか、お納めする、良いものっていうのは品質の良いもの、早くっていうのは納期にちゃんと間に合うように、 リードタイムを短くするということですね。それから安くしないとお客様に高いものを出してちゃいけませんのでね、こういったことをモットーにして力を合わせてやってきたということだというふうに思います。
そうですか。でもう一つ、あの大同メタル工業の、まあ、特徴といたしましては、これもね会長、私は聞き慣れない言葉なんですが、独立系という言葉、表現をね、よくされておりますが、これはどういった意味なんでしょう。
簡単に言いますね、はい、親会社がないということですよね。でもちろん日本でも、全ての自動車メーカーさん、あるいは船会社さん全部入れておりますけどもね、どこにも属してない親会社がないということです。でこれはこれでですね、楽と言いますかね、ある意味では非常に厳しい面がありましてね、親会社がありますとね、ここのとこもっとこうしなきゃいかんとか、ああしろとかいう、そういう指示がありますよね。でそういうものは一切ないわけですよね。例えば開発にしましてもそうですよね。我々の技術屋が先方のお客様の開発屋さんと打ち合わせをしながら、じゃあこういうか、あの我々も開発していこうということは分かりますけど、それ以外はもっと先のものになりますとね、分からないので、そういう点はお客様のこれからのトレンドといいますかね、先回り開発ということをやっていかなきゃいかんということがあります。
そうですか。
海外への展開についても、はい、親会社があればその国でどれだけ生産するか、必要とするかということが分かってますから、それにくっついて出ればいい、で我々はそういうのはないわけですから、まず販売から始めていかなきゃいかんという、そういう苦しさがありますね。まあ、しかし逆に言いますとね、これが開発屋の、あるいは販売屋の、あるいはものづくり屋としての楽しみでもあるわけですね。
なるほど、そうですか。そんな今のお話も踏まえですね、すごく大事な決断、過去たくさんあったと思いますが、その中の一つ二つ教えていただけないですか。
そうですね、一番私自身がね辛かったのは、2009年ですね、始まったのは2008年ぐらいからですけども、ちょうどリーマンショックの時代です。その時に私どものアメリカ USA の工場が、ストが始まったんですよ、細かくは言いませんけども、労働協約の問題で、なんとかこのストをですね、もっと新しい社員の人を入れて、抜け出してきたんですけども、それがやっと落ち着いたのが1年ぐらいかかったでしょうかね、その時にまたまた今度は、リーマンショックということが襲いかかりましてね、この生産拠点がものすごく赤字を出しました。何十億という赤字だもんですから、本体自身も持たないということで、これを撤退することにしました。しかし撤退するということはですね、そこで一生懸命働いてた、日本から送り込んだ我々の大同メタルの社員もいますしね、あるいは、その会社で残った人とも、アメリカ人の人もいますんでね、この決断は非常に苦しかったんですけども、私はみんなに、言いましたのはね、臥薪嘗胆をして、そしてまたね4年5年先には、もう一回進出しようと、そういうことを言ってみんなにね、納得をしていただいたわけです。
それが実際に数年後実を結んだんでしょうか。
そうなんです。これが2009年のことだったんですけどね、赤字を切りましたんでね、2010年には大同メタル始まって以来の最高益を出すことができました。
そうですか。でも苦しい決断でしたね会長、これは。そうですよね、81周年を迎えた大同メタル工業なんですけれども、世界で唯一の滑り軸受け総合メーカーということで、今後の展望を会長お聞かせください。
そうですね、これからもまだまだ非常に難しい時代が、来ます。例えばですね、エンジンというものがどんどん少なくなってくる、これはEV 化ということですよね。約2035年ぐらいまではエンジンのピークずっと上り坂になっていきますんでね、そのぐらいの期間があります。でその間に従来のこの我々のエンジン用の軸受け、そういうもので さらに発展をさせて、次の事業にしていこうということでございます、
うん、そうですか、貴重なお話本当にありがとうございました、最後にですね、判事会長の経営理念、これは会社の勤め心源道志というふうに終わりですけれども、会長自身の、大事にしている言葉であったり座右の銘をお聞かせください。
官にして恐れられ、言にして愛せらるという言葉がございます、はい、すなわち官というのは寛容の官、優しいということですよね、優しいんだけども人々からは恐れられ、厳しいんですけども人から愛せられるという、そんな上司になりたいし、あるいはそんな人間になりたいなということを私のモットーにしておりますし、座右の銘にしております。それからそういったリーダーとしてだけでなくてですね、こういった時空系を生業とする大道メタルですのでね、時空系というのは相手の表面がガタガタじゃダメですので磨くんですよね、じゃあこれから僕も人間をもっと磨き上げていかなきゃいかんということで、私は男を磨くというのをモットーにしておりますね。
そうですか、はい、本当に今日は素敵なお話をありがとうございました。
いいえ、
今日はですね、大道メタル工業株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者の判事誠吾さんにお越しいただきました。